いや、沢尻さんの曲は知らないんですよね。
喋るよ、
喋るよ、来い。
そういうわけで、先週の冒頭の、田代正史さんの替え歌のカバーでの始まりなんですけど、まあ、なんていうか、僕、やっぱりああいうしょうもないことが僕、ほんまに大好きで、なんか先週の始まり方、なんか、自分で自画自賛というか、まあ、ああいうなん面白いよねと勝手に自分で思ってるんですけど、どうでしたでしょうか。まあ、あんなことばっかり普段から考えてる横井圭ですけど、いや、世間では陰謀説ですかね。まあ、安倍の陰謀だとか言ってますけどね、すごいタイミングで沢尻エリカさんが、まあ、これ合成麻薬 MDMA ってやつですかね。よくわかりませんけど、まあ、それで、まあ、使用か所持か知りませんけど、捕まったというニュースがあって、まあ、またその薬物ラッシュかっていうことなんですけど、まあ、横井圭、薬物関連のニュース大好きなんですけど、まあ、ちょっとまあ、夜中に、ちょっとまあ、危険というか、まあ、際どいツイートをまあ、昨日あたりしたんですけど、まあ、僕、薬物はちょっと経験、なくてですね。まあ、なんて言いますかね。まあ、薬物の経験がないことを、ま、馬鹿にされたことがあるという、まあ、そういう過激なツイートを昨日の深夜にしちゃいましたが、まあ、まあ、危険ドラッグっていうんですかね。まあ、それ、まあ、つい、10年経つんかな、まあ、10年ぐらい前までは、まあ、脱法ハーブって呼ばれてましたけど、まあ、要するに、まあ、逮捕はされない薬物みたいなんがあって、まあまあ、クラブとか、それこそまあ、音楽シーンでは、まあ僕、少なくとも僕世代では、知らないんですけど、まあまあ、一部のそういう音楽の現場では、まあ、そういうなんでハイになって演奏するとか、まあ、あと、どっちかというと、これは僕の聞いた話ですけど、まあお持ち帰りですか。まあお持ち帰りして、まあ車の中ですかね。まあそういうところら辺なんかで、まあそういう脱法ハーブ、まあギリギリ逮捕されないお薬でハイになって、まあ男女が絡み合うというか、まあそういうなんかまあ、やってるというか、まあ流行ってたことがあるよという話は、話ですよ。話は聞いたことを、ありますが、そういうのは僕やったことないって言ったら思いっきりバカにされたという経験が、まあ僕自身十何年か前にありますね。まあそんなことをちょっと、まあツイッターに投稿しちゃったわけですけど、まあまあまあもうそういう時代じゃないと思いますし、まあまあやめときましょう、これ以上言うのは。さて、まあ、話題は変わりましてですね、紅白歌合戦の出場歌手が発表ってことを、まあ、先週ありましたが、まあ、僕、紅白歌合戦は見たり見なかったりっていうのが、まあ、あって、まあ、実家に帰省してるときに、まあ、実家で見るかなっていう感じやったんですけど、まあ、僕、去年ですよ。去年の紅白歌合戦がめちゃくちゃ面白くて、もしかしたら僕人生で、まあ少なくともその僕がまあ見ない年もあるんですけど、見た年の中では一番面白かったんちゃうかなと思ったんが、去年やったんですね。まあ一応僕10代の頃、まあ1997年とか2000年とか、まあその年も面白かったとは思うんですけど、まあ僕まあ、そうですね。もうすぐ2年経ちますかね。まあ、約2年前から、まあ、ラジオを聴くという生活を再び、まあ、10代の時以来、再開してるわけですけど、まあ、ラジオでよくかかってた曲を歌ってるミュージシャンが、まあ、紅白に出たというのが、まあ、去年の紅白の特徴でして、だから、まあ、僕が普段からもうラジオで聴いてた曲とか、まあ、ミュージシャンなんかが出てるわって感じで、面白いわと思って、ってたんですよね。ただ、まあ、そうですね。まあ、これはもう去年も感じてたことですけど、ラジオで流れてる曲とテレビで流れてる曲っていうのは全然違うなっていうのは、まあ、これ当たり前かもしれませんけど、まあ、当たり前かもしれませんけど、まあ、そう、特に感じていて、やっぱりその、 ラジオっていうのはやっぱりその、まあ、最近ちょっとそのほんまにリクエスト通り流してくれるという番組減りましたけど、まあ、とは言ってもまあリクエストも可能ですし、本当にその世間が求めてる、まあ、ニーズのある曲しか流さないっていうのが、まあまあこれはちょっと言い過ぎですかね。もう最近のラジオはそうでもないとは思うんですよね。最近のラジオもテレビ化してきてるというか、なんていうかそのまあ業界の権力というか圧力というか、まあ業界がかけたい曲を流してるというまあ傾向はまあラジオにもあるとは思うんですけど、とは言ってもまあ割と世間を反映した選曲が多いなと思ってるんですけど、まあまあやっぱり紅白の顔ぶれ見てもまあまあこれテレビで流れてる曲やなと思いますし、まあこれはもう今までも何度も喋ってきましたけど、テレビで流行ってるもんって世間では流行ってないというよりかは、テレビというのは流行らしたいものを流行らせるという媒体なので、まあある意味でその世間一般を反映してるかというと、まあ反映してないというわけなんですけど、もう今年のそのまあまあ何が言いたいかというと、今年の紅白の出場歌手見た時に本当にもうテレビの音楽しか流れてんなと思いますし、全く世間反映してへんなとまあ僕的には思いますし、っていうかこれ2019年を象徴してる紅白なんかってすごい疑問符が残るんですね。まあまあそのパプリカあるじゃないですか。まあパプリカはそれはやったらいいと思いますし、まあそれは子供らも見たいなと思うやろし、まあそれは多分早い時間帯にねパプリカ歌う、グループ名ちょっと出てこないんですけど、まあやると思うんですけど、まあパプリカぐらいじゃないんですかね、今年の紅白見どころって。だって僕はびっくりしたんが、ラッドウィンプスは間違いなく出るやと思ったんですけど、出ないですよね。まあ僕その天気の子を見て感動したって話をまあまあ2ヶ月くらい前にしてましたけど、いや天気の子だって今年1位の映画ですよ。興行収入。ラッドウィンプス出ませんし、まあ映画で言ったら僕そのつい最近福山雅治さんが出てるマチネの終わりに見に行ったんですけどね。まあ福山雅治さん今年も出るってことですけど、僕はそのマチネの終わりで弾いてた福山さんのもう歌も、もちろん福山さんの歌も聞きたいですけど、クラシックギターのソロ聞きたいですね。幸福の効果でしたっけね。福山さん今年ギター演奏で出てほしいなと僕は思ってるんですけど、まあまあそんな話はいいとして、であ いみょんも出ないんですよ。なんでやと思いましたけどね。もうあいみょんあれさ、クレヨンしんちゃんの映画の曲歌ってたじゃないですか。あれもう春先もうラジオでバンバン毎日どころか毎日1日2回ぐらい、まあ僕、まあ主に午前中に聞いてるんですけど、かかってたぐらいの勢いでやってましたけど、あいみょんも出ないですし、で、スピッツですよ。スピッツ、まあ最近ありがとさんっていう曲があって、あれそれすごいいい曲やなと思うんですけど、あとはその、優しいあの子でしたっけね。まあその曲 NHK で流れてる曲らしいんですけどね、僕ちょっとその番組よく知らないんですけど、スピッツも出るやろと思ったら出ないですし、で、ベタかもしれませんけど、米津玄師は今年も出てええやろと思うんですよ。だってね、米津玄師はなしに誰でしたっけ、ちょっとこれ名前出てこない。まあまあ、とにかくなんで今年出んの、今年ヒット曲ないやんっていう人多い中で、まあ、米津さんと、そう、米津玄師と、あと、ビーズですよ、ビーズ。まあ、ビーズはもう、まあまあ、もう分かってると思いますけど、多分出ないとは思うんですけど、米津さんとビーズはそのラグビーの曲歌ってたわけじゃないですか。で、しかもビーズがまあ一番印象的ですよね、つわもの走る。これがまあ、一番今年のそのラグビーワールドカップにふさわしい曲ちゃうかなと思うんですけど、なんでしたっけね、女の子が何人もいるコーラスグループいるじゃないですか。まあまあ、コラもなんか NHK かなんかラグビーの曲歌ったらしいですけど、まあそのなんか女の子のグループいるじゃないですか。なんかやたら歌うまいですよ、みたいな。その人らはまあまあ出るらしいですけど、いや、ラグビー象徴するならビーズか米津玄師でしょうって思うんですけどね。だからまあ、今挙げたような5グループ出ないですし、あとすみません、これバンド名出てこないんですよ。バンド名出てこないですけど、売れたバンドあるじゃないですか。何曲もミックスっていう足立みつるの野球漫画が、まあ、今年アニメ化されてますけど、その主題歌を歌ってたバンド何でしたっけね。僕曲一曲ダウンロードしてるんですよね、そのグループの。まあそのバンドとかも出ていいんちゃうと思ったら出ないですし、 逆にオフィシャルヒゲダンディズム、まあ、今年まで出ますし、まあまあ、もちろん今年ももちろんヒット曲連発してるんですけど、オフィシャルヒゲダンディズムこそ、去年出るべきやったんちゃうかなと僕思ってますけど、まあまあ別に今年でもいいとは思うんですけどね。だから、全然紅白出るメンバー見て、ピンとこないんですよね。まあ、その、紅白を批判してる、まあ、ミュージシャンっていっぱいいますけど、まあまあ僕も今こうやって批判してるわけですけど、まあ僕はその紅白なんか面白くないぜ、見たくないぜっていうそういうベタな批判やなしに、去年はほんまに面白かったんで、だから今年もすんごい期待してたんで、むしろ僕はその紅白は素晴らしいと思ってる、一応ミュージシャンではあるんで、ちょっと本当に今年は残念やったんで、まあ要するに横井圭は今年はガキツカを見ます。ガキツカで僕はこれであのね、松本人志さんね、岡本社長を出してくれたらもう大拍手なんですけど、岡本社長は出てくるんでしょうかね。多分無理だと思いますけど、宮迫さんも出てきたらもうすんごい面白いなと思うんですけど、まあガキツカ、今年のテーマ僕知らないんですけど、まあまあ、今年はまあガキツカを見ようかなと思うんですよね。まあちょっと予定がありまして、ちょっと今年はもう早々に大晦日はまあ実家に帰るということは決定してるんですけど、まあこれもまあ例年通りというかいつも通りですけど、予定があるんでもう本当に実家をホテル代わりに寝にしか帰らないんですけどね。まあそんなわけでちょっと紅白のことをうだうだ語ってしまいましたが、話題は変わりまして、本日はですね、これ11月19日火曜日の今夜に収録してるんですけど、今日の昼間なんですけどね、僕まあまあミニ四駆をまあ去年から再開してるわけなんですけど、活動再開してるわけなんですけど、ミニ四駆のですね、練習走行に行ってきたんですけど、まあその練習走行はまあ別に、まあ、時折、普段からまあたまに行ってるんですけど、今日はその一緒に練習走行しようぜって誘われて、ね、練習走行に誘われて、まあ複数で練習走行に行くという、まあこれはまあ僕中学生の頃はよくやってたんですけど、まあそのだからもう20年ぶりにそういうまあ練習走行会といいますか、まあそういうなんに行きましてですね、まあなんて言うんですかね、楽しかったなというだけの話なんですけど、まあミニ四駆は本当に昔と違って今本当にレベルが上がってるんですよね。だから本当に、でしかもまあ僕自身もまあ大人になったわけで、まあまあ同世代の人と行ったわけなんですけど、やっぱり複数人で練習走行した方が明らかに効率いいわっていうのを今更知ってしまったんですよね。まあその自分の車をまああれこれ部品交換しながら、まあセッティングを変えながらいじって走らして、これがいいかな、やっぱこっちの方がいいかなって、まあやったりして、まあ自分の車を仕上げていくんですけど、まあそこに何人かまあチームを組んで他の人と一緒に走らせると、その他の人のまあセッティングを参考にするというか、他の人がここはもっとこうした方がいいと思うけどな、次こんなん試してみようと思うねんけどなって、なんかまあやってるじゃないですか。でそれを見ながら自分もまあまあいろいろいじるっていうんですけど、結局その方が効率いいんですよね。まあ僕普段からまあ集団行動が苦手で、まあ他人と絡むというのがまあ苦手な横井圭ではあるんですけど、まあ僕もこれもほんまに年取って丸くなったんかなって僕すごい思うんですけど、あ、やっぱりその人と一緒に行って人と話し合いながらいじった方が全然効率いいわって思っちゃいまして、もういっそのことチーム組もうかなって僕も思いましたね。まあチーム組んでる人まあ今いっぱいいるんですよ。だから例えばレースなんか行ったら、そのまあレースでそのまあ本番で使うサーキットがあるわけですけどね、そのサーキット、まあ練習走行できないレースもあるんですよ。まあできないレースの方が多いと思うんですけど、ただまあ練習走行できるレースもあるんですよ。ただその練習走行ってまあ時間が短いというか限られてるんですよ。もう1人 1,2 回ぐらいしか走れないんですよ。まあそういう時なんかにチームで走って、まあみんなのデータを総合して車を作るという戦略を取ってるまあ人らもいたりするんですけど、まあすごいですよ。もうある一人はまあモーターギア、モーターとギア、つまり駆動系担当、一人はローラー担当、一人はブレーキ担当という、まあそのいろいろその部分ごとに分かれてデータを採取して、このコースはこの部品つけたらいいとかいう あのデータを弾き出したりするという、まあ、チームワークを発揮するそういう人らが、まあ、いるとは聞いたことを、まあ、ネットで見たんですけどね、まあ、聞いたんですけど、いや、改めてそのミニ四駆とはその集団行動でやる方がよっぽど効率いいってことをあのなんか今更体感したんで、まあ、もしこの喋るよ声聞いてる方で、まあ、兵庫県在住の方じゃないとちょっと厳しいと思いますけど、まあ、尼崎、西宮、神戸、明石ら辺に住んでる方で、横井圭と集団行動をしながらミニ四駆をしたいという方いらっしゃいましたら、ご一報、よろしくお願いします。で、まあ、これもちょっと昨日のブログのネタであるんですけど、まあ、そういったわけで、そのまあ、都市も近い、住んでるところも近い人と、まあ、こう集団行動を取ったわけですけど、僕その実家がその滋賀県の信楽町、まあ、今 NHK のドラマやってますけど、なんかスカーレットっていうね、そういうど田舎のせいで、僕はそのなんて言いますかね、隣町に住んでるちょっとだけ距離の関係性の遠い人間と行動を共にするという経験が子供の時にないんですよ。なんでかというと、その滋賀県信楽町の中には小学校5校しかないんですよね。今なんか4つに減ったらしいですけど、ただその5校っていうのがですね、とんでもなく遠いんですよね。ギリギリ僕は隣の小学校、まあ、5校あるうちの1校がまあちょっとまあ近い小学校なんですけど、そこですらチャリンコですよ、チャリンコですよ、チャリンコで40分ぐらいかけないといけないんですよ。さすがに親が危ないからって親が車で送ってくれたりするんですよ。その隣町の小学校の子と遊ぶって言うたら。だからサザエさんとかドラえもんなんかで、隣町の小学校と野球とかサッカーで勝負するぜって、なんかのび太くんとかカツオくんとか、まあ中島とかが、なんかやってるじゃないですか。あれ、僕、子供の時、意味不明というか、信じられんかったんですよ。僕からしたら、隣の小学校行こうと思ったら、一番近い小学校でも自転車をかっ飛ばして40分ぐらいかかるんですよ。そんなん3時過ぎに学校終わって、しかも僕は家帰るまで徒歩で40分かかったんですよ。家だからもう4時前ぐらいに徒歩で、まあ徒歩40分で帰って家着いて、そっからチャリンコ乗ったらもう5時ぐらいになってるんですよ。もう帰る時間なんですよね。だから学校終わりに野球とかサッカーを隣町の学校のことをやりに行くなんてもうありえなかったんですよね。そんな横井圭は今神戸市内に住んでるんですけど、僕家の近所の徒歩ですよ、徒歩10分圏内に小学校が4つもあるんですよ。もうなんじゃこれって思ってるんですよ。もうだから16ビットに、まあ僕だからその今灘に住んでるんですけど、灘から三宮の16ビット、まあチャリンコでだいたいこれ神戸坂道なんで、行きは下りなんで、行きはもう10分ぐらいで来れるんですよ。帰り20分ぐらいかかるんですけど、上りなんで。まあ、だからその、行きはその下りで、シュイーってまあ自転車飛ばしてくるんですけど、その行きの10分間の間に小学校、3つですね。3つ通り越してくるんですよ。もうそんなん僕、子供の頃からしたらありえなかったんですよ。ね。で、だから、ちなみに、中学校は、僕、その滋賀県信楽町には、一個しかないんですよ。その5個の小学校が集まってくるんですよ。もう徒歩で集まり、自転車で集まり、あとバスと電車乗ってくるんですよ。すごいでしょ。中学生からもう電車通学、バス通学してるやつが、まあまあ、まあまあそうですね。都会でもまあ私立中学に通ってる子はもうね、まあ私立小学校もそうですけど、まあいるかもしれませんけど、まあそんな環境だったんで、あろうことか、隣町の中学生、と遊ぶなんてもうほぼ不可能でしたね。間違いなく電車かバスに乗らないとダメですし、まあでも僕、まあそのだからそんなとんでもない田舎なんで、もちろんミニ四駆をやる環境なかったんで、だからバスとか電車とかまあ親に送ってもらったりして、まあミニ四駆をしにとか大会出てて、まあはるか遠く離れた町の子とまあ知り合いになって一緒にまあ練習壮行会とかもやったりしたことはあるんですけど、まあ当時ようやってましたね。でそんでもって親もよう付き合ってくれましたねと思いますし、もうほんまお父さんお母さんありがとうって今思ってるところなんですよね。でまあまあその練習壮行会したはいいけど、なんで今この喋る声収録してるのって思うかもしれませんけど、 お子さんがいはるんで、あのお子さんのお迎えの時間にはもう解散ってなって、だからつまり昼間で真っ昼間にミニ四駆やって解散してきて今帰ってきてるところなんですけどね。まあそんな感じでちょっとあの今日もうだうだとしょうもない近況話してましたけど、まあちょっと音楽が今停滞してますんで、あのデジタルシングルもまだ発売のめどが立ってなくて、まあちょっとまあお任せしてる状況なんでちょっとどうにも動かせないんですけど、まあライブもまあちょっと先週土曜日に終わりましたし、まあ今ちょっと僕また曲をいっぱい作ってる段階で、まあ僕自身の中では結構動いてるんですけど、ちょっと表だったこともできないなと思ってますし、まあパッと気晴らしにツイキャスライブしようか、はたまたこの喋る声でまた弾けたりでもしようかと思ってるんですけど、ちょっと今何もほんまに動かせない状態ですし、まあそうですね、まあ先週も言いましたけど、これといったネタを用意できそうにもない日々が続いてるんですけど、まあなんとかまた来週も頑張って更新しようかなと思いますんで、まあちょっとなんかこんな感じになっちゃいますけど、もしよかったらまた来週も聞いてください。そんなわけで今週のしゃべる横井でした。
しゃべる横井。